マッサン。
はい。
なんで溜めたの？
なんで笑ってんすか？なんでさ、いやなんで笑ってんだろうと思ってこの人。
いや今日ちょっとなんか笑顔になっちゃうなと思いながら、ウキウキしちゃうななんて思いながら、なんと今日はですね、素敵な方をゲストにお迎えしてるんでございますよ、マッサン。いるわね、誰か。
あらあら。
いるわね。
はい。
大きい人来てる。
物理的にね。
物理的にね、そうね。それではお呼びいたしましょう。本日のゲストお呼びいたします。三沢さん。
マッサン。
奪われた。一回
やってみたかったん
です。やだ。パクリなんですけど、やめていただきたいんですけれど。それではですね、本日のゲスト、株式会社吉部寺代表、そしてノードシェモアのメンバーでもある三沢隆義さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ三沢さん、自己紹介していただいてもよろしいですか？
は
い、
農家の一服を、聞いていただいている皆様、全国の皆様こんにちは。山形の、三沢と言います。何度か登場したことはあるんですけれども、改めまして、自己紹介をさせていただきます。はい、今山形県で株式会社吉部寺という農業会社を、経営しております。で、農業の業界に入って約、10年ほどになりますけれども、それより前にはいろいろな仕事をして、ちょっとこの後掘り下げられると思うんですけれども、各業界、スポーツだとか金融だとかいろんな業界を経て、この業界にたどり着いたという、形でございます。で、ノードシェモアとの出会いもまた後ほどあると思いますが、とにかく私は山形でですね、北海道のお二人をサポートしたりとか、新しいお仕事を作ったりとか、そういう立ち位置でやっていきたいと思いますので、農家の一服のファンの皆さんともですね、ぜひこう交流をしたりとか、いろいろとこう知っていただける機会になればなというふうに思っております。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ね、先ほどおっしゃっていただいたようにですね、ちょっと経歴をねググッと掘り下げたいと思います。今日はもう三沢の日ということでですね、たくさん皆さんが
いいんですか？
いいんです、もちろんでございます。
いいんですか？
私たちがもっと知りたいっていう気持ちで、この一緒にですね。
あ、本当ですか？
はい、ノードシェマーで活動して、はい、そして吉部寺の代表でもある三沢さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、まず出生地からお願いしてもよろしいですか？
出生地は一応国内でございまして。
あ、国内、日本のどこかですね。
はい、日本のどこかということで、
シークレット、
もうちょっとで誕生日で4月24日、欲しいものリストを上げときます
ので。こんなこと言うゲスト初めて。
4月24日、5時24分生まれということで、いいでね、朝5時24分生まれということで、やらせてもらってます。
はい、いいですね。朝日とともに出てきた男、三沢さんということなんですけれども、三沢さんは山形県出身ということで、もうずっと生まれた時から山形、長いですか、ずっと。
そうですね、山形のど真ん中にある村山市というところにいるんですけれども、高校から山形市の高校に行って、そこからどこに行ったんだっけな、あ、北海道に行きましたね、大学で。
何しに？
旭川に行きました。
何しに
来たの？で、野球をずっとしていたので、どうしてもプロ野球選手になりたくて、で、高校生の時の目標は24まで現役を続けてどこまでいけるかっていうのが、自分のテーマで、で、当時独立リーグが出始めたぐらいだったと思うんですね。四国だったかな、どっかで出始めたんで、これは可能性があると、勝手に自分で踏んで、大卒後に2年頑張ればやれるけれども、もしダメであってもスポーツの業界にいようというのが、高校の進路のタイミングでの自分の目標だったので、それで野球で行けるところ、セレクションを受けて合格になれる、なれないというのを繰り返して、北海道の大学、旭川の大学に一応内定を当時はいただいて、 うん、まあほとんど高校は高血圧扱いをいただいて、ずっと北海道にいましたね。高校3年生の後半は、
もう、
は
い、あれだわね、マッサン、やっぱり何かこう、ゆかりがあるわね、私たちね。
なんかそう
ですね。いたんだって、学生時代、実は同じ空気吸ってた。ねえ、こんなに大きいのに気づかなかったね、私たちもね。
いや、本当に、人が入るぐらいのバッグ持たされて、それに、
それでなんか。怖いわ。
いやもう本当に。うん、もう雪で野球できねえじゃんって、ちょっと本当に高校生としてはなんで北海道なんだって思ってましたけど、はい、
ね、もうさっきからの大きい大きいっていうふうに私たち、ね、ちょっとつい言ってしまうんですけれど、伊沢さん今ちなみに今身長は何センチありますか？
ですね、一応大谷翔平マイナス10センチということでやらせてもらってるんですけどよくよく調べたら、マイナス8センチとかだと思います。
あ、近いですね。
大谷翔平マイナス8センチということで、ね、やらせてもらってました。体重は非公開ということでやらせてもらってます、はい、
そうですね、うん、はい、ご立派なね、はい、うん、
そうですね、ボールは飛ぶ方だと思います、
ね、肩も強そうな感じですね。
当たれば、はい、肩はそうですね、ちょっとそうですね、はい、ありがとうございます。
ね、小さい頃から大きかったんですか？
そうですね、トップクラスの、成績を収めてました、身体測定では。
身体測定、
はい、
あれ何歳の時にもうすでに170ぐらいあったって。
そうですね、小学校5年生で、靴のサイズは28センチのバッシュを履いていて、
いやいやいや、
身長が170センチランドセル、ランドセルはララちゃんランドセルだったんですけどもう入んなくない、ここスライドするやつが壊れ、ね、ちょっと
ね、
は
い、ラナちゃんもそんな大きい子にしょわれると思ってないからね。
そうそうそう、
で規格外ですよね。
そうなんです、うん、でまあやっぱりランドセルが似合わなくなるんです、170センチあると。
そりゃそう
でしょうな、う
ん、小学生だからやっぱ恥ずかしくて
あー、
で、
テレもあ
った。でも、うんうん、ルールなんでしょわなきゃいけないって言われてたんですけども、
うん、
取れたのが嬉しくて嬉しくて、うん、そこから一人だけリュックサックみたいなやつで、
あー、
ね、投稿できるようになった感じですね、5、6年の時は、はい、
思い出深いですね、うん、そうかそうか、うん、そして株式会社吉部寺の代表でもある三沢さんなんですけれども、
はいはい、
こちら設立はいつ設立されましたか？
設立は去年なので令和5年の、5月30日冬季ということで、うんうん、やっと1期終わったかなと、うんうん、まだまだスタートダッシュをかけている、うん、そんな会社でございます、
うんうん、吉部寺も農業法人ということなんですけれども、三沢さんは、まあ、作物の生産以外にも、はい、その吉部寺を通してさまざまなことに取り組んでいらっしゃいますが、
はい、
具体的にどのような企業さんでしょうか？
はい、
はい、
まあ、一番のメインはやはり、うん、農業生産になるので、
うん、
こうなんて言うんでしょうかね、農業生産を崩してしまうとその他全てのこう付随する事業、うん、要は今後作っていきたい事業っていうのが崩れますし、そもそもの収益バランスがおかしくなりますので、うんうん、なのでやはり作ることと、あと私の場合は、しっかり売ること、
うんうん、
まあ、この両立てというのは、まあ、最優先事項として、まあ、会社を経営してるんですが、ただやはり私がこう今まで経験をしてきたこう人生の中で農家の皆さんと関わる機会っていうのが職業柄すごく多くてですね、で例えばまあ野菜を買っていただくためにバイヤーさんが来たりとか、まあお米の業者さんが回っているところとこう遭遇したりってなると、こう農家さんがすごくこう押されている場面が多かったり、農家さんに対してこううまく交渉ができていない場面っていうのがたくさんあった時に、なんか私は実家が農業だというところから含めてすごく悔しかったんですよね、
うん、
現場を見たこともあるし大変さもわかるし、でもどれぐらいお金がかかってるかも当時は分かっていたので、これはダメだと、こう農家の皆さんがというか私が農家であれば、ひっくり返すぐらいの勢いでこれは業界を牽引したいというのが当時思ったことだったので、なので、まあ、 売るという時にやっぱりいろんな企業さんと連携をして、商品の開発を一緒にさせてもらったりとか、あとは、私がこう前に出て農家の皆さんが考えていることとか、これからやっていきたいことで、私に伝えてくれと託されたこと、これを例えば学校法人であるとか、教育の現場であるとか、あとは、例えば農水省に行ってであるとか、そういうところで皆さんの代弁者となってお話しするっていうことは今も続けていることなので、そこはしっかり農家の人といろんな話をしながらやりたいなというふうに思ってます。
なかなかその農業法人の代表さんを務めている方でそういうふうな考え方をして企業として動いている方って私の中では少し珍しいかなっていうふうに感じているんですけれども、そのように考えがこう至った経験などっていうのは少し伺ってもいいですか？
はい、独立をする前に宮城県にある、株式会社舞台ファームという会社の細かく言うと常務補佐という役割で、基本的には会社のさまざまな事業の中核のお話をしっかり汲み取りながら現場に伝えると、そういった役割で仕事をしてきたんですけれども、やっぱり農業会社ですから生産もありますし、グループ会社で水耕栽培の会社もありますし、お名前出しても多分大丈夫だと思うんですけど、アイリス大山さんとのこう事業も一緒にしていたということもあって、やはり生産だけではないという部分が非常に大きかったので、そこで一般企業よりもさらにこうイノベーションをきちんと形にしなきゃならないと、今までないものを作らなきゃならないという、もう現実を目の当たりにすると、やはり今やっていることを続けることにプラスアルファ再来年やるために今何ができるかというのというのは必然的に生まれてきて、ただ農家の皆さんとからいろいろお話をしたり生産も手伝ったりしながら、新しい取り組みをどんどん作っていくという経験を独立の前にたくさんさせていただいてから、自分の農場を持つという形になったので、やはり農業というものは必ず変化をしていくと、でそれは流れに身を任せるのか自分でその変化を作り出すのかと考えたら、圧倒的に、自分で変化を作りたいという気持ちが強いので、生産はやはり当然のようにやりたいけれども、それだけではダメだというプレッシャーを自分に与えながら、こう日々事業向かってるという、そんなイメージですね。
なるほど。マッサンは他の農業者の方と出会ってきたと思うんですけれど、三沢さんのような経歴を持った人とかっていうのはいた？
経歴を持った方は、いなくはないですけど、同時並行でやってる方ってのはほとんどいないと思いますね。普通はやっぱり前職は終わったら終わったでスパッと切れちゃうっていう方がほとんどなんだけど、三沢さんの場合結局今もやっぱりなんやかんやでいろんな方と関わってるっていうのはあって、そういうケースって多分そんなにないのかなっていう、前職はそういうような仕事をしましたとかっていう経歴の方というのは多分すごくいっぱいいると思うけど、そうですね、今も現在進行形で全てが動いてるっていうケースって多分そんなないんじゃないかな、
いや私本当それに関しては三沢さんいっぱいいるんじゃないか説あるぐらい、なんかさまざまなこうところに現れてる三沢さん一人じゃなかった？
はい、そう。
あ、Cのやつ？これ。
それ。
あ、なるほど、ごめんね。
カットでお願いして。ちょっとそれはあまり公表してないんですけど。
ちょっとでもなんかリアルだよね、このね、ボケなのか本当なのかわからないぐらい、すごくこう活動的とか行動的に動かれているなって印象すごく強いので、でそのような事業も含めて三沢さんもう一つ私、ちょっと聞きたいのが、食育に関しても
はいはい、
幼稚園とか小学校で授業を持たれたりもしますよね。
はい、はいはい、
うん、それに関してちょっとどんな授業をして、
はい、
三沢先生っていう、
ありがとうございます、
よろしくお願いします。
あの今年の、当社の目標の中の2番目にですね、うん、食育をマネタイズすると、
うん、
で脳に触れていただく機会を、うん、さらに増やすと、でこれに関しては一般の方がというイメージでやっていきたいというふうに思うんですね、
うん、
で、うん、と私が一番最初に勤めた会社が、まあ、全国で一番こうお子さんの会員数がいらっしゃる、まあ、スポーツサービスの会社で、
うん、
で、まあ、一般的にその時は増えていっていたので、うん、スポーツ少年団とか、まあ、そういうチームもありますけど、
うん、
ある意味きちんと月謝をいただいて、
うん、
でそこに行く指導者というのは会社の正社員で行くと、
うん、
なのでアルバイト教育であるとか、まあ、そういったものではなくて、うん、会社としての責任を持ってそのスクールを運営しなければいけないという、
うん、
責任があったので、
うん、
まあ、そこで当時、スクール生で約130人ぐらいだったと思うんですけど、
うん、
3歳から中学生まで、うん、私の会員さんということでお預かりをして、
うん、
でプラス宮城のこう皆さん、うん、宮城の、指導員何人かいますんで、そこの取りまとめと、
うん、
あとは新潟であったり福島だったり岩手の、うん、スクールのお手伝いということで、うん、まあ、当時は野球スクールの立ち上げということでやっていたんですけども、私は子供が大好きということではなく、どちらかというとなくて、子供は好きなんですけど、うん、その仕事に持ってた一番のこう目線っていうのが、
うん、
スポーツっていうものが表面上にあるけれども、うん、それを使っていかに子供の習慣を作るかっていうのが会社としての方針でもありましたし、
うん、
私の一番大事にしていたところで、
うん、
でやっぱり子供もそう、大人もそうですけど、習慣によって人のこう経験則もやっぱり、考え方もどんどんどんどん変わって、うん、いい方にも悪い方にも行くっていうのが、
うんうん、
当時本当にたくさんの子どもたちを指導してきて強く感じたので、
うん、
で、うん、とやっぱりそれをもってこの食育、うん、農業者にいろいろとこう降ってくる食育っていうのを初めて独立をして体験をした時に、
うんうん、
芋掘りしかないんですよね。これはちょっとここで言う芋掘りというのは一辺倒だっていうふうにちょっと言いたいんですけど、収穫が楽しいということを経験させたいのはよく私も理解してるんですけど、この農業というかものづくりにおいては、その収穫というのは全体の本当に最後の最後の何パーセントでしかないと思っていて、それまでにいろんな工程があると思っているんですね。でさらに言えば、収穫が終わった後にそれをどうするかというさらに深い話がある。なので収穫の体験ではなくて、
うん、
土をこう一番最初に起こすこと、もしくは肥料を入れてみる体験も今やってますし、年間を通じて、授業の1時間を決まった時間にとって、
うん、
でみんなで成長を見守って、
うん、
虫がついてもそれは何でついたのかっていうのを授業の中で、やっていく。まあこれ保育園でやってるんですけど、
うん、
で収穫をした後に、その収穫をしたものをじゃあ果たして自分たちで食べるのか、まあ保育園なんで売れないですけど、こう誰かを招いて食べていただく方が自分が食べるよりも本当は嬉しいんじゃないかと。
確かにね。
なので保育園に関しては、園として関わる皆さんを必ず呼ぶタイミングがありますので、そこで園児が作ったものを食べてもらうとなると、園児が全てを食べるというより、こう食べていただいて喜んでもらって美味しかったよって言ってもらうことの方が学びになるというのが、幼稚園保育園の今やっている、食育で、小学生に関しては、
はいはい、
売りました。
お
米を売って、で
実際に、
まあ、さらに言えば、売ったお金をその、うん、さらに要はこの策ですよね、令和6年に次の大学年であるとか、
うん、
そういうところにこうつなげるのはが一番いいとは思うんですけど、
うん、
ただまあみんなが使えるものを買おうということに子供たちの中で話になりましたんで、図書館の本とか、
こう
全学年が借りられる本にきちんとラベルを貼って、やったと。でこれに関してはその、 まあ、学年の行事でちょっと田植えをしたりなんだりということはありますけれども、うん、そこ、うんうんうん、それだけじゃということで、うん、先生がちょっと踏み込んで売ろうというところまで行って、うん、校長先生とも話をして、
うん、
で実際に、要は学習発表会ですね、学芸会みたいな、
うんうんうんうん、
で事前に全校生徒の保護者にご案内をして、
うん、
で名前であったりパッケージだったりそれとも全部あの企画をして、はい、で子供たちで動画作れる方なん子なんかもあの、栽培の様子なんかも全部あの短編動画とか作ってくれて、
いやいやいやすごいな、
うん、でおかげさまで全部売れたんですけど、うん、で本当はやっぱこういうのは地域の道の駅とか、うん、あのね、それこそちょっと修学旅行で都内に出てスーパーで売るとか、
うんうん、
やっぱりそこまでしてあのどうお金を作るんだろうということというのは、うんうん、十分理解できると思っているので、それで言うと一番最初に話をした芋掘りをして楽しかったねというのは、
うん、
あのもったいないなとどうしても私は思ってしまうというのが、
うん、
今私がマネタイズをしたい、要は食育というものをさらに深掘りをしてあの授業の一環としてこうやっていけるようにっていうふうに考えているベースがそこにあるのかなというふうに思ってます。 はい、
ちょっとうちの学校っていうか子供が通ってるとこにも来てほしい校長先生みたいになってる。なかなかそういうの体験ね、あのサポートしてくれるところってなあ、
そうですね、ですごいあの社会の教科書って面白くて、
うん、
これどうなんだろう、ちょっと地域差って違う資料でやったりするんですけど、
うんうんうん、
やっぱり実際の現場感と違う機会とか、
うん、
なんていうんですかね、農家さんは大変だって書いてます、うん、
あ、
だから
イメージね、
うん、話に行った時っていうのは農家さんを助けるためにお米を食べますって言うんです、小学生なんか特に、
うん、
でも、
う
ん、それはあの私はあまり嬉しくない、その、うん、かわいそうだから何かをしてあげるというのは時によっては必要ですけど、ね、
うん、
でもそれって本質ではないと私は思ってしまうので、
うんうんうん、
いかにワクワクするこの農業の世界が広がっているのかというのは、
うん、
教科書には書いてない、だから、
うんうんうん、
座学の授業もあのやってるんですけど、
うん、
あのそこで、加藤ファームの動画も流しました
、
あのこれ私の友達なんだ、
うんうん、
ね、かっこいい、かっこいい、ね、ね、あのまああといろいろいただいたあの機械の動画も流しましたけど、うん、全地域がねああいう大きい機械使ってるということではなくて、
うん、
やっぱりすごいと、うん、ワクワクすると、うん、何なんだろうこれって、これ日本なんですか、
うん、
それが機械の映像じゃなくて例えば全面スイカ畑の綺麗な、うん、あの作ってるところでもいいですよ、
うん、
あのそこが興味関心っていう一番最初の入り口だと思うので、
うん、
やっぱりこう外部から講師をするということであれば大変さを伝えるではなくて、
うん、
必ず仕事は大変なので、うん、いかに考えるかとかどう工夫をしているかとか時代がどう変わってるかっていうことを、
うん、
あの伝え方一つで子どもたちは理解できますから、
うん、
あのそういう意味であの食育っていうのはあの、うん、まあ、いろいろ話してますけど高校とか、
うん、
あの もちろん中学校とか、
うん、
あのそういうところでももう少し踏み込んだ授業したいですっていうことで今お話をいろいろしているという段階ですね、はい、
農家の一服をお聞きの、ま、教育関係の皆様、あの三沢さんに講師来ていただきたいなって方いらっしゃいましたらぜひ農家の一服までご一報ください、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
でもちょっと自分個人的にも受けてみたいなっていうふうに思いました今三沢さんの授業をね、うん、そう小学生に対してのやつでも私はもう十分なんか楽しめるんじゃないかなと思うし、また新しい農業のワクワクをこう知れるんじゃないのかなっていうふうにも今お話伺ってて感じましたね。マッサンよくなんかね、マッサンがねなんか三沢さんに三沢とかってあなた言ってますけどね、そんなこと言っていいのじゃないんですよとかって前々から言われててそうなのとかっていう話してたんですけれど、
そう、
うん、あまりにフレンドリーすぎてね、そうなんですよ。そんな三沢さんがですね、なんとね、農家の一服から始まった株式会社ノードシェモアのメンバーに、まあ、 なっていただいているんですけれども、
ありがたいですよね。
いやーこちらもとっても常に助けられているんですけれども、私は特に朝笑いすぎだよ、ちょっとふひひひひじゃないのさ、ふひひひひじゃなくてさ、そうで、あの、まあ、はい、ね、あの三沢さんに正直に伺いますと、こうのどしもあに、こう、まあ、私たちからこう声をかけさせていただいたんですけど、一緒にどうかやってくれませんかという形で、ね、
はいはい、
その時のその、まあ、印象だとか、あと、まあ、
はい、
まあ、やりましょうと決めていただいた、
は
い
は
い、こうそのきっかけですか、そういうのって何かあったら、はい、教えてもらっていいですか。怖いなこれでもなんか自分で聞いて
どこまで言おうかな。
いや怖いソフトで
一つ言えることは、
はい、
この業界によくあると思うんですけど、
うん、
まあうちもそうですけど、家族で何か事業をするというのが、うん、まあ土台のベースになっていたりするので、うん、そんなに外の力を一番最初にこうなんだ、助けを求めなくても、うん、自分たちの家族の中で一生懸命やれば、なんとなくベースの事業自体は上がっていくっていうのが、
うんうん、
これは業界としてあると思うんですね、
うんうんうん、
で逆に私なんかもこれ、うん、どっちかっていうと自分で好き勝手やっていくタイプなので、
うん、
人と何かやるということにはずっと縁がない、うん、要は良、うん、くも悪くもだけど、あいつは自分でやるだろうみたいな、
うん、
そういう見られ方が多いと思ってきたので、
うんうん
うん、これは自分で全て自分で腹をくくってやるしかないんだろうなと思いながら、ここ数年もやってきてたっていうのはまず前段としてあるんですけど、
うん
うん、なのでこうお話をいただいた時の第一印象っていうのは、はい、まあすごく嬉しかったんですよ。私に声をかけてくる人がいるんだってこの面倒くさい、なんかこうそれはこうですよとか、なんかネクタイも上がってますよみたいなとか、
全部拾ってくれるから、
ね、わかります。なんか椅子入れろとか、
そう、私に関しては化粧が崩れてるよとか、そういうこともいっぱい
ありますか。そう あの細かいと思ってるんです、私も、
うんうんうん、
このね、対面いろんな人と会うという経験が今までの経験上あったので、だからきちんと見せたいとかっていうこともあるんですけど、
うんうんうん、
いやその面倒くさいこの私にですよ、
はい、
一緒にやりませんかと。で、
はい、
それがまず一番最初嬉しかったなと、
うん、
でもう一つは、うん、すごいなんていうのかな、
うん、
なんか何かをカミングアウトするみたいな雰囲気で言われたんですよね。
そうだね、ドキドキでね、
なんか病気にでもなったのかなと思って、ね、
ネガティブ
そう、本当なんか深刻な、
そんな心配をさせてたんだ、
いやみたいな、なんかもう本当こんななんか感じで画面越しで、
うん、
いいから言って言いなよ、大丈夫、何どうしたみたいな感じが、
うん、
もう一つのその時だったんで、なんだ、うん、ちょっと なんだそんなことかみたいな、ちょっと安心したん
です。
なんか病気なんだとかって言われるんじゃなくて、
うん、
こうだと、
うん、
で、
うん、
私もいろいろやってるので、うん、挑戦したり失敗したりしてるんで、
うん、
あまり間口を狭くしたくないっていうところがありますから、
うん、
うまくいかないかもしれない、
うん、
3人でバラバラになるかもしれないし、
うん、
言ってしまえば私がわないってなるかもしれないし、でもうまくいくかもしれないし、
うん、
やっぱやってみなきゃ分かんないよというのは、うん、これはすごく大事にしているので、
うん、
まあそういう意味で嬉しさと、
はい、
あと新しい挑戦の機会をいただいて、また腹がくくれると、腹くくる癖があるんで、はい、
そうですね、
そうそうそう、うん、そういうことで、うん、嬉しく思ったという形でございます。はいはいはい、
ありがとうございます。なんだかちょっとマッサン、はい、なんか照れちゃうね、なんかそんね、私たちもやっぱその一服をスタートしてから、こう、まあ、三沢さんと出会って、私の場合はそのなんて言うんだろう、三沢さんに出会って、その農業というものの見方がまたまるっと変わったきっかけになった一つが、まあ、三沢さんとの出会いだったんですよね。うん、経験値もそうだし、その、まあ、考えてることだとか、あとは行動力だとかっていうのをそばで、まあ、そばでっていうか、その、まあ、ここ 1,2 年、うん、見てきて、まあ、尊敬の塊でもありますし、 あとはもう本当にそうです。そうなんだよ。いちいち言わないけど思ってるの。
ありがとうございます。
常に何かを学ばせていただいてるっていう気持ちで、うん、いっぱいなんですよね。本当にあの一緒にこのノードシェマっていう会社を立ち上げてやっていけるってことにとっても嬉しさと、まあ、そしてもっともっと頑張らなければなっていう気持ちにさせてくれる、はい、そんな存在が三沢さんなんですよね。
はい、
マッサンはどう？なんかちょっと恥ずかしくなってちゃった。
恥ずかしいな、なんか。
やだ。
いや
何これ。
いや他の、いや今あのズームで3人でオンラインで収録してるんですけど、うん、あのシンプルにこの2人がお互いに敬語で喋ってるの見ててめっちゃ面白いなと思ってて。
番組だから一応。でもうんうんうんだよね
って言ってる。すげえ面白いなと思って。
うんうん、
いやまあ僕はそれこそあれです、はい、三沢さんとつながったのってまあそれこそ SNS きっかけで、
うん、
まあ、何のことはない本当にただフォローしてフォローバックされてみたいな、ただそんなとこだったんですけど、うんうん、まあちょろちょろって DM やり取りしていく中で、
うんうん、
まあまず同い年っていうのに、まあ、まず一つ親近感っていう、
うん、
やっぱりなんだろう、
同い年なんです
よ。そう。我々。なんか同じ学年っていうだけでちょっとなんか、仲良くなった感がちょっとあるっていうのが結構、
ね、
そう
そ
う
そ
う。そう。88年世代ですっていう、その、
そうですそうです。やらせてもらってます。
そう、なんかそういうので、ちょっと親近感湧くなっていうところの中で、
はい、
まあ、話をいろいろ、ね、あの、SNS の投稿見たりとか、話を聞いたりとかってしていく中で、
は
い、まあ、普通に、素晴らしい経営者の一人であるっていうところはもう認識はしていたので、
うん、まあ
多分その僕とさやさんでその会社をにしようって動き始めた時に、うん、やっぱり、
うん、
三沢さんの力があった方が多分、
うん、
いいよねっていうのはあったので、うん、で、うん、やっぱり二人でだとまあそれこそポッドキャスト始めた時も一人ではできないから二人でやるっていう話、
うん、
で、うん、そこから、まあ、会社にしようってなった時には、うん、今度二人ではできないから三人四人でやりましょうっていう、
うん、
もっともう一人二人人数がお手伝いというか、うん、まあ手ね、助けてくれる方が欲しいってなった時に、
うん、
やっぱり真っ先に浮かび上がったのが、
うん
うん、
三沢氏だったので
三沢氏かなーって言ってね、三沢氏がいいなーって、
いや僕はもうしかいないと思いますって言っても、
うん、私もしか
初めて聞いたのありがとうございます。
なんかみんな変な雰囲気。
まあ僕はもう即答でもういや三沢氏一択でしょって話はしてて、
うん、だわなっつって、
ね、で僕はもうさやさんにいやあのなんとか、うん、あのイエスって言わすしかないっすよって言って、それ以外それ以外言わしたらダメっすよって言って、
あそういう感じ、
めっちゃ緊張して、だからその時打ち明ける時は様子おかしかったっていうのは、手汗びっしょりだし、
はいはい
はい、顔は赤熱いし、
ね、
どうしよう、だってワンチャンスだっていう気持ちでね、やっぱり一度ごめんなさいって言われたらもうなんか、あ、次どうしようっていうぐらい、もうギリギリの中でのその、伊沢さん、一緒に会社をっていう絞り出しだったので、そうなん
だ、株式気味で分かりましたって返した記憶があるんですけど、
うん、そうだね、うん、あ、うん、そうみたいな感じで、そういいのみたいな感じで、
いや、
もう嘘、
さやさんから連絡来た時に、
な
んかめっちゃ即答されたんだけどとかって言われて、
なんか私のドキドキ返してみたいな感じで、
そうめっちゃ言ってた、そう、
なんならその前後眠れなかった気すんだよね、私ね、どうしよう、なんて言おうみたいな、
そうなんですか。あ、だったらちょっと納得ですよ。
あの時の反応がね。
うんうん、
僕はもう2つ返事で OK するか2つ返事で NO っていうかどっちかだろうなって思ってたので。
迷うとかはないってことね。はいはいはい、うん、
いや、もう多分三沢氏の場合迷わないなって、はい、なんか一晩考えさせてくれとか多分ないだろうなと思ったんで。
はい。
うん、
はい、
もう即答だろうなと思ってたんで。
はい、
もう。多分もう言ったらもうパンパンで終わるなって、もう一言二言で終わるなっていう、と思ったんですけど、なんかまさかそんなに思い詰めるぐらい。
私は一人でね、
でも、
うん、思い詰めて
た。あれですよ、ちょっと怖さも ありましたよ。
うん、
あの、なんか、その機械使い方違いますよとか、うん、加藤さんに突っ込まれたとか。
そっち？
それ、あれじゃないですか。うん、 このメーカーで、うん、っていうのも、まあ、実務の経験はゼロではないにしても、うん、その農場をまだまだ発展段階でこうもがいてるっていうのは、うん、これは隠さずありますので、うん、でもまあそれを踏まえてでもこう2人にいろいろ教えてもらおうという気持ちもありましたし、うんうん、あとコミュニケーションっていうか何ていうかな、なんか何回も会って、うん、めちゃくちゃ喋ってたみたいな状態では当時はなかったので、うん、なんかどんな感じなんだろうっていう不安はもちろんありましたけど、
うんうんうんうん、
まあね、いろいろこう意見言い合ったりとか、
ね、うん、
あの全部が全部合うことっていうのもね、うん、なければありますけど、うん、でもやっぱりここに来てもっと自分の意見をきちんと伝えなきゃいけないなと思うタイミングもあれば、相手の意見を一旦受け入れて、うん、なんでこうなんだろうなって、だから自分の経験則だけではない意見を二人が出してくれてる場合ってたくさんあったんだなっていうのは、うん、本当にここに来てすごく感じるので、うん、これはやっぱりしぶとく話をとにかくしないと、うん、ダメだと、こう、うん、なんか投げてしまったらダメだという思いは、うん、ちょっとここに来てなんかやっと、うん、持ってきたかなという感触はありますね、うん、個人的には、はい、
三沢さんのお話をもう改めてこう聞けて、はい、また一歩こう聞いてくださってる方々に届けることもおそらくできたと思うので、とってもいい会になかったんだったんじゃないかなっていうふうに思ってます。
これあれですかね、うん、三沢さんまた出てくださいの
何、
うん、ご意見が来たら私はいつでもゲストとして、うん、
なんで出るであろう前提なのか出ちゃうんでしょうがさみたいな感じの、うん、その時はもうぜひね、うん、
これ自作自演ある
そうだね
あれいやいやいや
自分自らね、いやいや、うん、三沢さんの回とっても良かったですみたいな、マッサン様マッサンさんもう一度三沢さんのゲストにお願いしますマッサン様みたいな感じでねってなったら、履いてたら多分それはまあ三沢だなと思ってたら、ちょっと理解するのでやったなと思いながら、うん、なーに出たいのかいってぐらいの感じでまたゲストにねこうやって呼んでお話ししていただけたらいいなと思うんですけれど、
まあ 2,3 割しか喋ってないですけど、気持ちよくなっちゃってなんか喋ると怒られ喋すぎて怒られちゃうんで、あれですけど、
結構ねなんかねその一緒に喋ろうよとかって言って、今まではなんか、はい、いやいいよとか、いや俺はポッドキャスト出ないからとかってなんか言ってたのに、なんかこんな超絶なね相変わらずの三沢節炸裂ということでございましたね、うん、やっぱりはい、このノードシェムワンの3人でこれからもね、はい、ちょっと今まとめようとしてたのか、
はい、
静かにしといてつ、
はい、はい、す
み
ません、
ね、この、はい、ノードシェムワンの3人でですね、はい、これからも、まあ、農業にまつわることでいろんな可能性広げていけたらと思います、はい、改めまして、三沢さん本日はありがとうございました。はい、はい、そして
ありがとうございました、
はい、これからもね、マッサン三沢さんということで3人で頑張っていきましょう。これからも農家の一服、はい、そしてノードシェムワンをよろしくお願いいたします。はい、はい、本日の
よろしくお願いします。
本日のゲストは株式会社ヨシベジ代表、はい、そしてノードシェムワンの取締役、はい、三沢隆義さんでした、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
農家の一服では皆様からのお便りをお待ちしております。農業の疑問や相談、ちょっと聞いてみたいテーマまで、 Spotify の Q&A コーナー、農家の一服 Instagram、または X のメッセージ機能でお送りください。お便りをいただいた方の中から抽選で一服ステッカー、もしくはさやさんのおすすめ一服お茶菓子をプレゼント、ご応募お待ちしております。